3、4の電池を買いに行くのがめんどくさい、うん。ま
あ、何回も俺も忘れた。
忘れたでしょ。
コンビニ行って、違うもん買って帰ってきちゃうんだよね。
大きさ違うでしょ。
そうなんだよね。
で、あれ4本セットなんですよ。大概。
はいはいはい、は
い。いらないんですよね。あとの3本が、そんなに単4って使わないんですよ。
ね、で、こう、剥いた、剥いたこう、なんつうの、花びらみたいに剥けてるじゃん。あいつが。
剥けて剥けてる。
もう始まってんのかな、これ。
いや、
まあ、雑談始まってんのかな。始まってるわ。
僕、そのね、単4っていうね。
わかる。
単4っていうのは何なんだっていう。
単純4なのか。
そうそうそう。単純に4ですよっていう電池なのか。ね、
だったら、こう、双子の蓋がついて、総、うん、4とかもあんのかとかって。うん、そうそう。
あの単は
何なの
あれ。もう単に4ですからっていうような、ないがしろなイメージなのあれ。
まあさ。
単一はあるよね。単一はでかい
ですよ。でかいよ。
でかいですよ。
うん、
で、単一なんて今もう。
いや、使わない。
使うと、入れるとこないでしょ、単一。
単二はどんなの？
単二はね、うん、ちょっと小さいやつ。
単二章みたいな。
単二ある。ほんで、今はもう、小さい電池が、コンビニでも、もっとあるんですよ。前は単四がギリだったんですよ。
あれで、あれじゃなくて、
あ、そうそう、丸いやつとか。
丸いやつ、
銀の丸いやつとかもあるから。もうで、もっと小さい、単4より小さい、電池型してるやつがあるんですよ。
あれの、
ええ、あれよりもさらに。
小さいやつが。
だから多分はそいつが単語とか。
単語だ、単語。
単語の方に行ってんのかな、みたいな。
単語地方だよね。
なんかね、俺らの、やっぱり、感覚だと、昭和の感覚だと、単4でも、
そう、ギリでも、打ち止めだよね。
打ち止めだよ。
打ち止め。
で、もこのシリーズも、もうこれで打ち止めって言ってんのに、なんか、
もう一発当たるんじゃない
か。ビギニングとか言って、出してる。
ザ・ビギニングね。
うん。そいつが単語なのかどうかもわからないのよ、もう。
単三電池なんじゃなかったっけ？
あ、そうだ、単三電池だ。単三電池って言ってた。
でもさ、単三。
三はね、漢字だったよね。違う？
あれ？違うか。
数字だっけ？
違うわ。単三はこれか。シュワーの単三か。だからこっちの三ちゃんじゃねえな。
いや、単三電池って言ってたな。
俺ね、はい、よくわかんなくなる。単、ね3と単4っていうのが大きさが正直分かってないわけ。で、見て、こう、見て、単4電池をね、ガシャって出してみて、これが空なのかと。一旦覚えました、手の中で、大きさを。だけど、もうスーパー行くと、いっぱい電池があると、もうバカだから分からなくなっちゃうのよ。
前は本当に単4で打ち切りだったし、もうこれで覚えたら一生いけると思ったけど、さらに小さいちょろちょろしたやつ。
ちょろちょろして。
出されるとね。
いや、そう。遠近法が狂ってくるじゃん。
あ、狂ってくる、狂ってくる。
こと、単一のデカさもまた、でかい、よりでかく思えてくるじゃん。
うん。で、単一今ね、まあ、売ってるには売ってんだけど、でかすぎて、ハムかなって思うぐらいのデカさなんで、もう今の感覚で言うと。
なるほど。
サラミの太いやつぐらいな感じになっちゃってるから、もう、
恵方巻きだよね。
恵方巻き。
恵方巻きぐらいあるもんね。
だからもう、いっそのこと単一ね、やめて、もう引退っていうか、もうそろそろ、ほら、そろそろ定年じゃん。
そうだ、
だから。単一は。
ビデオデッキだって、
ええ、
もうビデオテープが、ああいうでかいのないんだから。
そうそうそう。
VHS もベータもないよ。
そうでしょ？
だからなくなっていった。
ええええ、
ように、単一を俺たちで、セレモニーをして送り出そうじゃないかと。
で、多分、その、電池会は、単一にね、すいません、そろそろ引退でって言う、鈴つけに行くやつが、いないんですよ。いやー、俺勘弁してください。単一結構怖いですから、みたいな感じになってると思う。
やっぱもう、
重鎮だもん。
今回の紅白はもういいですかみたいなような、
なってる、なってる。
単一もあるんだよね。
単一は、単一のプライドっつうもんがある
んだ。あるもん。
うん、だって1って言われてるん
だよ。
そうでしょ？
もともと単1ができたから、あれ単1だけだったんじゃないの世界は。
多分。もともとは単1だから、もう1も言ってなくて。
そう、単だよね、単。
電池と言ったらもう、単にこれだっていう感じだったけど、パン1って何なのあれ。
パンツ一丁の方のパン一ね、う
ん
う
ん。パン一は、なんでパンツは一丁なんだよ。
そうなんだ、
豆腐かよっていう前から、パン一で外歩くんじゃねえよとか言うじゃん。うん、なんで
一枚だよね。
あれは普通は一枚だよね。単位が違って
一丁はふんどしだよね。
そうだ。ふんどしの考え方だ。
ふんどし一丁がパンツに来て腸になっちゃったの。
じゃあ、ふん一とか言ってたんだ。その前は。
まあ、ふん一、まあそうですよね。
ふんどし一丁。
割とその頃はふん一で作業するようなおじさんたちがいたから。
渡し船の人とかね。
そう
だね。絵ではほら、雰囲気だもん。
で、頭にちょっと手拭いを巻いたりして、北斎の絵とかにいるじゃんか。渡し盛りとかが。
あれこそ一丁だよね。
あれは一丁。
でもパンツに変わっては、もうパン米でしょ。
パン前だね。パン前。いや、パン
1枚。
パン1枚だよ。パン1枚。パン1枚だとやっぱりあっちになっちゃうから。
食パンと思っちゃうから。
食パンと思っちゃうから。
そこもね、なんか改善されて
る。ある時から急にパン1っていう言葉が。
流行ったでしょ。
流行って、若者から、正直最初、分かってるふりしてたよ、俺。パン1。
パン1。
パン1で何ですよ、その時とか言って。どういうことかなと思って。だけど、だんだん分かってくるにつれ、なんでわざわざパン1って、
でしょ、
したのかが分かんない。
わかんない、ね。
パンツ一丁出ていいじゃない。
いや、その前の、シミチョロっていうのあったじゃん。
あったね。
シミューズちょろっと出てる。シミチョロ。それは分かるじゃん。
分かる分かる。
シミューズが
ちょろっと出てるから。
あれも、本当はシュミューズだよ、ね。
シュミーズじゃんじゃない。
シュミーズか。
シュミーズ？
うちの親父は、シミズって呼んでたんだよ。
ああ、あるあるある。
うちのおかんの、その、ほら、清水が置いてあるかな。次郎長一家とかの、清水一家みたいな。
清水一家
清水一家かなと思
って。すごい一家だよね。の森の石松とかも全部清水でしょ。
ものすごいセクシーなやつ着てるっていう一家で。
ああ。
清水町まで分かったけど、パン一からちょっと分からない。
なんか、特別なものみたいに祭り上げてない？パン一丁ってあること。
その時にひょっとして単一が出たんじゃないかと。電池。
何が？
パン一と単一が。
一緒に出たのこれ。
ある
だいぶ違ってるでしょ、
デビューが一緒じゃない、あの、言葉の同期。同期。
あの、芸能界で一緒だとかいう、よくわかんないやつ。
あの、まあ、モーニング娘。一期生とか、
うん、
あの一じゃないの、
あの一とパン一と単一が全部一緒になってきたの、う
ん、ひょっとして、同じ時期にドロッと出たから。
この時はだって、俺たちは、もっぱらパンツ一丁って、ちゃんと。
言ってたよ、ね。
ちゃんと言ってたよ。
言ってた言ってた。
あと、だいたいどういう時にパン一って言ってるかよく耳を澄まして聞いてると、うん、なんか、部屋飲みしてとか、パン一で部屋飲みしてとか言うんだよ。
言ってた。言ってた。
だって、飲むのなんて部屋で飲むに決まってんじゃん、ほとんど。
決まってる。
お前、家か、家で飲むこと別に部屋飲みってわざわざ言わなくても、飲むじゃん。だから、それだけ単身ソロの人たち、あの、一人の人たち。
なるほど。
一人で飲むってことが。
その頃、だから単身赴任とかが、すごいガーッとなったのもんね。
単赴？
単赴が。
単赴。
だから、金の卵って言って出てきた、上野に出てきた、いろいろ、こう、東北からいろんな人出てきた、
ね、うん、
その次、団地が増えた、うん、なんかいろいろ高度成長期に、うん、なんかその、単身赴任っていうのが、うん、なんかかっいいイメージなかった。まあ
ちょっとあった。
初めて聞いたとき。
あった。
単一かよみたいな。
単一とは、単譜だし。
あ、単譜か、単譜か。
単一にしちゃったら電池になっちゃうじゃん。あ、でも、ね、あったよ。単身赴任っていうのが、なんか、やるエリートサラリーマンみたいな。
そうそう。その、家族は引き連れなくて、そうそうそう、できる人が、地方に行く感じがあった。
そう。それがだんだん、もう、サラリーマン、ビジネスマンの地位が低下しちゃって、
で
そうかもしれない。ほんでもブラック企業まで来ちゃ
った、
ね。
まあ、そうだ。
そういう、あれだよ、今は。
単身赴任って、絶対悪いことするよね。うん、俺もそれまずわかんないんだけど、
そうなんだよね。
なんで会社は悪いことをする誘いを、うん、誘い水を、地方に撒くのかなと思ってさ。
だから、やっぱり前もほら、釈迦が悟る前とか、うん、キリストが悟る前に悪魔とかさ、
いっぱい押し寄せてくんだよね。菩提樹のとこに、
わー、
押し寄せたっていう。わー、わー、わー、わー、わ
ー、来るって言うじゃん。ああいう感じを、
ま
あ、
修行
なんじゃないの？
単身赴任ってあれ修行か？
修行なんじゃない？それにもし、勝てれば。
なるほど。
よし、社長まで上げてやろうと。
なるほど。あの悪魔を取っ払えれば。
そうそうそうそうそうそう。
よく言うよね、テレビ局とかでも。うん、あそこ回ってきた人はこう出世するとか言うもんね。
そうそうそう。
一回ブーメランみたいに飛んで戻ってきた人の方がいいんでしょ、あれ。
この間俺なんか、うん、あれあ、もうちょっとちゃんと思い出せないんだけど、釈迦が死ぬ時に、周りに、うん、
動物とか
来るじゃん、
うん。
あれが確か108種類だとか。
マジで。それが煩悩の数。
煩悩なんかね、確かそうだけど、ついこの間何かで読んで、こんな数いたのかと。
いや、
間違えたらごめんね。
せっかく釈迦の、あれで葬式に集まったのに、
う
ん
う
ん、
煩悩がもう、
煩悩って言われてんの？
バンバンバンバン。まあ、あとはほら、弟子とかさ。
弟子も。
一応人間偉い思想じゃん。
なるほど。そうだよね。
動物は大したことない思想が、
まあったから、ね、
昔だから、ね。
昔はあった。
昔だよ。
2000年以上前はね、あったからね。
もしこの俺の思い間違いじゃなければだよ。結構な種類動物がいるってことなんだよね。108もいるよ。
あの時代に。
あの時代に。
なるほど。
犬、猫、鹿、熊、ライオン。
緑亀とかはまだいないよね。あの時は。 俺らの時は70年代だった、緑亀。
見たね、緑亀は。みんな飼ってた。
飼ってたよね。
臭いんだよな。
あれ、明治かな、なんかのお菓子で、緑亀当たります
。そうそうそう、そうそうそうそうそうそう。
ね。
そう。
緑亀当たりますわ、って。
黒くに生き物があった時代です。
あれすごいよね。うん、で、俺の一緒に昔住んでたね、鳥取くんっていうの、うん、当たったんだよ。小学校の時当たって。で、うわ、緑亀来た、って言って、学校持って行ったら、いなくなっちゃって、いなくなった、いなくなったって言ってたら、まあ、クラスで一番怖いやつが、緑亀とか言って持ってんだって。でも、俺の緑亀だ。
っても言えない、わかんないもんね。
ほんで、それどこで、あの、緑亀取ったのって聞いたら、あ、裏の川やって言うんだけど、あれ、外来種でいなかった時代だけど、もう言い切れないから、そいつの亀になってしまったんだけど、亀にも、やっぱり、名前を、あ、打てるようになってんじゃん、甲羅。
あ、甲羅に書いてあるよ。
たまに番号振ってるカメラとかある。番号
じゃない、あのね。33の池とかじゃなかった。違った
あったあった。
なんか白いペンキとかで1とか203とか
あれは何あれ。
いや、だから。
一生カメは自分の番号を知ることなく死ぬ
って。マイナンバーだよね。
マイ、あ、そうだ。
マイナンバーが。
マイナンバー制はカメが
早かった。カメから出てんだよ、ね。
そうだ。
でもあのカメも、もう自分から、うん、ね、登録して、OK っていうわけじゃないから、う
ん、ないもんね。
勝手に捕まえられて、
背中に書かれて、
ね。51とか書かれてて、ほっとかれてんだもん。
うわぁ、かわいそう。
いや、かわいそう。
あれって首ぐーっと曲がるでしょ、壁って。うんうん、見えてんのかな、ギリ見えんのかな、
何
甲羅の
あたり。あー、ギューっとこっち見ようとするよね。
見ようとするじゃん。
見ようとする、見ようとする、見ようとする、する、する、する、する、する。
あれ見ようとしてんのかな、甲羅。
見ようとしてるでしょ。
してるよね。
してるけど、やっぱり目を見る限り、もう視界は甲羅の半分ぐらいだよね。うん、で、結局単
は。これは謎が深まるばかりでね。単1から単4まであって、さらに、
今のは、ちっこいやつも出た。
新メンバーが単語って言ってんのかどうかはわからない、うん。
そこですよ、僕が言いたいのは。うん、やっぱり、名乗ってるかどうかね。
うんうん、そうそうそう、
新しい名前のなんとか電池みたいに言っちゃってたら、はいはいはい、もう単1から単4の立場は、どうなるのっていう。
途中からね、アルカリっていうのが出始めた。
出たね。
あいつ。新参者だったね、アルカリは。
アルカリ電池って言い出した。
アルカリ電池って言い出した時に、うん、もう単言わなかったかもしれない。でも、あれは単に大きさだから、
そうだね。
入れるサイズだからね。と思うけどね。
俺そんなこと言ったら、もうこんな社会だから、単6、単7、もうこんなもう名の、名の、もう、ちっこい、ピンセットでしか入れられねえ、みたいな。出んじゃないのこれ。
だからナンバーは振るべきだけどね。
うん、振ってくんないと、こっちも。
だからもう、なくなるのを待ってる感じがしない？だから、お亡くなりになる単4までの人たちが。
あー、なるほどね、なるほどね。そうかそうかそうか。
もうあんまりなんか無限に言うのも、もう。
なんだしね。揉めるしね。
揉めるでしょ。
揉めるじゃん、電池会が。
ええ。コンビニもぶら下げてやるけど、そんなに飛ぶように売れてる感じないよ、最近。
見たことないね、飛ぶように売れてるのは。
で、あいつらもう団体で売られてるんですよ、最近。
そうですね。
前は一個、ドンとしたもんだったじゃん。
あった、そうだった。
立派だった、お前は。もう4本セットとかでビニールでシュリンク。
シュリンク。
それで、ね、抜けないじゃん、あれ。
今はね、なんか、一本ずつね、ギュッてやるとね、後のやつが、キュッと閉まってね、取れないよ。
ああ、わかるわかるわかる。
わかるでしょ
わかる。
わかるでしょ、
もう、もう迷いの森みたいになってるでしょ。
なぜそうなってるかっていうと、昔みたいにピュッてやったら2個バラバラってなっちゃったりして、で、1個使ったら、どこまでを使ったかがわかんなくなっちゃうんだよ。これ、空の方の今抜いたやつかな、これから入れるやつかなってあったじゃん。
顔が似てん
の。顔が似てるからだよね。
そっくりと言ってもいいぐらい似てんだよね。
いや、そっくりなんだよ。
でも、ほら、電池だって、うん、もう、使い切ったやつは、うん、なんか、ヘトヘトな感じが出てたよね。
いや、
わかるじゃん。シオシオになってたり。
そうだったね。
シワだらけになってたり。
実際問題、ここ、漏れて、うん、なんか変な、茶色くなってるやつとかいたじゃん。
昔あった。
あいつらの主張ですよ。
風呂入りっぱなしで。
そう。
ゲロ吐いたみたいなやつ。
俺、ゲロ吐いたみたいなやつ。
茶色のゲロ吐くみたいな。
はい、そう。いたじゃん。
なん
かバッタから出ちゃったようなやつ。
ちょっとバッタのやつに似てた。
バッタのやつ
に。あれがなんか、ほっとくとキラキラしてんだよね。
そうなの。ザラザラしてんの。
なんかナメクジの跡みたいな。
あれなんだろう、ザラザラしてんの。
あれどうした、何出したんだ、あいつ。
穴ないんだよ。
穴ない。そこの方だ。どっから出てきた
か。どっから出てきてんだか、変なアリみたいなやつ出てくんだよ。
バッタは口からだよね。
いや、ザラザラ、バッタ。あと、お尻ね。
お尻から出すやついる。
お尻からも出た。だけど、これはもう、
確かに電池どっから出してんだろう。
水、つか、水で出て固まんのかな。
もう、限界の時に唾を吐くの、あいつ。
最後。なんで唾吐くの？
いや、そんな唾吐いたやつ売ってるとこ見たことないよね。
はい。もう、だって、唾を吐くってことは元気があるからピシュって出てくるわけじゃん。
うん、そうだ。
そしたら、 むしろ、一番最初剥いた時に、
ビューって
危ないって出てそうなもんじゃん。
で、クッと押さえて、パッと入れるみたいな。
っていう。
そうだね。
もんじゃん。
なんで死にかけの時にあんなんだ。
ダイイングメッセージみたいなもんかな。もう、俺はもう最後だっつって、ベロベロって。我慢してんのかな、吐くのは。
あれ舐めたことない？俺ちょっとね、なんか手についちゃって、
マジ
だよって言って、初め、匂い嗅いだら、うん、あの、鉄の匂い
した
。
鉄分だろうね。
ベロってやったら、うん、やっぱり、なんか東京にありがちな温泉の味がした。うん、黒いやつ。黒い光線の。
へぇ、
あの味がしたから。
そういう、まあ、鉱物だろうからね、ね中に入ってる、ね。どういう仕組みか俺にはま、さっぱりわかんないけど。
なんか小学校の時多分習ったんだろうけどね、あれ。
絶対習ったね。
習ったよね。
あれの、あれでしょ、あの、なんていうんだっけ、こう、むす、どうやって結ぶかみたいなやつ。
あの、豆電球がつくかつかないの実験やったじゃん。
うん、あった。
あの時、うん、あの、並列と。
そう、直列が、ね。
直列があったでしょ。直列って、うん、相手の出てないところのケツにさ、うんうん、トンってついて変なことないのあれ。
何言ってんの俺、わが、何言ってんのた、え
あの、並列の場合は、こうか。こうか。そうか。ケツと、あれどっちが頭の？
あ、それ難しい。いや、やっぱ出てる方が頭じゃないの？だって帽子みたいなもんでしょ？
でも、単一とか書いてある表示は、横に書いてない、
うん。書いてある。腹にね。横にね。
横っ腹に書いてある。
横っ腹に書いてある。
ということは、どれが上かっていうことは、決めてないんじゃないのあれ、ひょっとして。
なるほど。
いや、プラスマイナスとは言うけどね。
職業に寄せんなしみたいなもんで、そうそうそう、やっぱ上下を持ち込まないっていうね。
男女ってよく言うけど、
うん、冗
談でもいいじゃない、
冗談でもいいじゃない、
冗談でもいいっていうのが、プラスマイナス、プラマイゼロとか言うのも、
ああ、言うけど。
男女のあの感じに似てるような気がする。
じゃあ、やっぱマイナスプラスって言った方がいいよね。
たまにはマイプラとかね。
マイプラとか言ってもいいじゃん。
言ってやらないと、それは差別になるんじゃないかなと思うわ。平等っていうなら。
だけど、もしも、この出っ張ってる方が足なんだったら、グラグラするよ。立った時。
まあ確かにね。うん、立った時はね。
だったら、もしこれ単体に立てるならだよ。
まあまあそうだよね。
だからやっぱ安定としては、やっぱり上にちょこんとこいつが頭を出してるやつがいいよ。
ということは、下の、まあ、マイナスの方が、うん、あの、縁の下の力持ちっていうか。
まあ、そうなっちゃうな。
なっちゃうよね。いい調子こいで頭ポンと出してるやつは、オスだったりするじゃん。
そうそうそう。
カブトムシだって、角生えてるオスだから。
そうなっちゃう。
バチがオスかね。
だって、
両性具有なのあれ。
両性具有だよ。だって、頭、出っ張ってるとこから出ない？茶色いやつ。
出る出る。うん、ケツから出たとか見たことない。ない
そう、確かに。だからまあ、多分そうだ
ね。あそこで、ね、あ、やっぱりそういうことか。
前ね、三河安城をね。
三河安城通過点のとこね。
通過点のとこ、三河安城を通過しましたって必ず言うと。
言う。
おかしいじゃないかと。
おかしい。
まあ俺は。
三河安城の立場になったらね。
なってみろと。
俺通過点かよと。
うん。うん、
な、単なる通過なのっていうのって、やっぱり恋愛でも嫌じゃない、
うん、そうだね、そうだね。
通過儀礼的な。
あなたは所詮プロセスなのよみたいな、
そうそうそう。そういう意味にも取れるんじゃないかなと思ってた。
ほんでまたこう、景色がすごいこう、ある種寂しいような、ずーっと部屋を通るから、安城は。
その時にやっぱり運転してる方が、ただいま帝国通り三河安城を通過しましたって、得意げなんだよ。
そうそうなんだ。
なんか三河安城の気持ちがないんだよ。
確かにそうだ。
どうで
しょ？その時、止まらなくてごめんなさいっていう気持ちでね。
う
ん、
そうそう。
私たちは、三河安城を通過しましたって、そうそうそうそう、こういうふうに言ってくれれば、そうそう、俺たちも、ああ、そうかとごめんなと。
そうなんですよ。ね、あそこでなんか帳尻合わそうとしてるんですよ。うん、
なるほど、
ええ。
そのことについて、鈴木直子さんから、いつも本当に楽しく聞いていますと。さて、鉄道好きの端くれとして、三河安城駅問題について、意見を伝えさせてくれと。まず、アナウンスは運転士さんではなく、車掌さんがなさっています。そうだよね。こっち運転してんだもん。
インカムつけてたらしてないもんね。
そう。俺たちなんだか全部運転。
車掌さんだ。
パイロットがやるやつだと思っちゃうから、なさってますと。で、東海道新幹線の大阪方面行きでは三河安城、うん。東京方面行きでは新横浜で。
そうだ、新横は通過する、ね。
ただいま帝国通りのアナウンスが入ると。
言う。
ね。おそらく多くの人があまりに広大な静岡県で寝てしまうので、名古屋で寝過ごした挙句に逆切れされるのを防ぐためにそろそろ起きなさいよという意味で。
あれ、モーニングコール的な。
なんじゃないかと。
はは。
と、この人は理解していると。
はは。そうだよね。わざわざ言わなくていいことを言うんだ。
そうなのよ。
うん、
だから、
うん、
みかんじょうって言われた時みんながゾロゾロ起き出すな、ゾンビみたいに。 安城って言われた時に。
そうだよね。三日、安城のあたりでね。
安城のあたりでぐわーっと浮きてきた。もうかと。
歯でも磨こうかっていうところだよね、
そうなのね。まあ逆に言うと、新横浜って言われた時に、新横って言われて、ガバーっと起きるためのアナウンスではないかと。
なるほど。
だって帝国通りに来てるから、うん、そのまま切符に書いてある時間に着きますよと。
でもね、その横浜の場合は、終点が東京駅なわけよ。決まってるじゃない。
そうだよね。
いいんじゃないの、そんな目覚ましかけなくて。起こすなっていうとこじゃない。
そうだね。ドントディスターブだよね。ドントディスターブ出るでしょ
う。
うん。なんかこの人の説はこうなんだけどさ。
前その話をね、ワルティートもあった時に、テレフォンショッキング出た時に、この会場で一人きりだったらなんか、タモさんストラップもらったのは、その僕の質問だったんですよ。この会場で三河安城から来てる人みたいな、一人だった。
いた
んですよ。で、それで僕タモさんストラップもらったんです
よ。俺もタモさんストラップもらったってんだよ。俺はこの中で、有名な武将の子孫はいますかって言ったら、一人いたんだよ。
もらってんだよ、俺も。もらってる。もらってる、もらってる。その時に、タモリさんが、あそこは直線であると。
ああ、そうだね、うん。
あの人も鉄道詳しいでしょ。
そうだ、
ね、で、一番思いっきりスピードが出せるところであって、帳尻が合わせるとこが、そうなんじゃないかっていう説は、おっしゃってた。
そこでゆっくり行ったり、スピードを上げたりして。
実は帝国通り行ってない場合もあって、きっと。
なるほど。
で、そこで帳尻合わすために、すっげえスピード出してる可能性もあるんだよ。
確かに。
ここ。帝国と違ってっていうのはちょっとあんま聞いたことないよ。
三河安城駅って言ってないような気がするんだけど、どうなの？三河安城をって言ってない？
三河安城駅を。
三河安城。
あ、どうかな、そこちょっと。
だって三河安城って言われたらもういっぱい広いからいくらでも言えるもんね。
確かに。
通過してるから。
確かに。駅って言うと、なるほど。
駅って言ったらもう見てんだから、帝国通りじゃないじゃないかと。
そらそうだ。
新横浜はバレちゃうけどね。
なるほど、そうだよね。そうだよね。
このちょっと三河安城問題、本当のことをね、
で、安城っていう案には城がないんだよ、そこ。
昔あったんだよね。
昔あったのかな、やっぱり城がなかった。降りてみたけど、城がなかった。
降りてみたんだよね、三河安城っていうところにね。うん、まあ、でもこの辺はやっぱり、あんだけの平野だから、城の一つぐらい建たないと、もう話にならないでしょ。三浦さんね、またね、シンスのね。
また最新っすか。
最新っすがね、来てたんだよ、すっごい面白いやつが。
うわ
ー、また前にね、くれた人だと思うんだけど。
前いただいて、この番組で送っていただいたのは、未来のシンスだったよね。
シンスでしょ。
2000って書いてあったんだよ。丸
バツバツが出たでしょ。
それ出るともう。
ほんと困る。
でも。どうすんだよ、みたいな。
審査員、審査として。
審査としては、そこビシッと言っていかなきゃなんないわ、今後。
そうでしょ、ちゃんいくっていう新しい人だけどね。
ちゃんいく。
いくちゃんなんだろうね、これ。ちゃんいく。
あ、そうか。ちゃんかわい的な。
ちゃんかわい的なものだろうね。
ちゃんいく。
はじめまして、こんばんは、ということで、私は、車通勤なんですが、先日仕事帰りに通った道でイタリアンかフレンチのレストランの看板に店名とシンスが書かれていたんですが、年代だけではなく日付まで書かれていましたと。
あ、それは
もう細かシンス。シンス1998712が出た、これ。お誕生日。
確かにそうだよね。
そうなんだよ。
本来なら、打つとしたら、日付まで打つべきだよね。その日が創業したとすれば。
だって、提訴のあれも、何年何月とか書いてない。
書いてる。
やっぱ細かくバースデーを示さないと。
それやっぱり、その創業とかと違って、創業はほら、わからない場合あるじゃない、
うん。そうわかんねえね。
江戸時代とか言われても、
ね。寛永何年とかね。ね。
で、旧暦使ってる場合もあるだろうしね。
細かくね、やっぱりね。
細か進数出たか。
細か進数が出てる。
本当だ。
こうなると、並べんの大変だよ。1年365日あんだから、三浦さん。
本当だよね。
こんなもん出された日には。
ここはね、やっぱり大きな気持ちで、大まかにすべきだと思うな。
なるほど、審査としてはね。今、意見が出てるから。
っていうか、やっぱりそのイタリア料理屋さんね、入った時にね、あ、1998だ。俺と同い年だ。とか、いう、
なるほど。
広い話ができるじゃん。お前はそうじゃなかったっけとか、712とまで決められちゃうと、話が狭められる。
そうだ、まあ、一年に一人いるかいないか。
いないかですよ。
やっぱり1998だと、その年のワインも用意しといたよなんちゃって。
まあ、そらそうだ。
プロポーズでもできるけど、712なのって相手に聞かれちゃうじゃん、女の人に。
そうだ。
僕、ボトルの手が止まるよね。
なるほど。
ってことな
せめてここのイタリア料理は712、1998、どっちかに会えば、やっぱり誕生日の日は、 の客は、バンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンがやってもらうぐらいはやらないと、ここまで入れてんのは、
まあまあまあ、
ちょっと自己満すぎないか。
なるほど。それかやっぱり、ものすごくこの人にとって大事な日、何かいろいろ重なって、
そうか。
なんか、いろいろご不幸もあったりなんかして、頑張ろうと。
超えた日なのかもしれないしね。
乗り越え日なのかもしれないしね。
はあはあ、なるほどね。
で、もう一個はね、この間の安倍隼人さんがね、シンス2000のダイナシンス認定いただきありがとうございますと。
ダイナシンスだよ。
今回は歌舞伎町の雑居ビルのお店なので、三浦さんもご存知だったら恐縮ですが、こんなシンスを発見しましたってことで、まあ、デザインだよね。オンエアバーって言うんだけど、上が逆のシンス201号が逆に読めないようにデザインされてる。こういう逆さシンスと、まあ、彼は命名してる。
逆シンスか。
逆さシンス。それを認定するかしないかっていうことなんだけどね。
なるほど。でもね、このバーはね、ボトルの絵が描いてあって、転げてるでしょ。
転げてるね。
酔っ払いシンスなんだと思うんですよ。酔っ払い太陽のシンスで。
ああ。
なんか、クラクラしてきたと。やってきたな、クラクラしてきた人にも見えるのかも。
なるほど。ぐるぐる
ぐるぐる。ぐるぐる回ることを表現してるような、このボトルの瓶のイラストが。
ああ、だからいいんだ。
立ててないもん、これ。
だから
いい
のかも。逆さシンスであっていいんだ。
いいかもしれない。
デザインはどうなってんの、シンス界は。デザインはやっぱり、まあ一応ね、我々は看板であること。ね、それから、はい、ガラスにちゃんと擦ってあること。ね、手書きじゃないこと。
そうだね。
審査の条件できましたけど。そうだ。横書きでもいいのかとか、いろいろ問題あるでしょ。これいいの？こういう逆さでも。そういうのは。そこのとこ審査は。その審査委員会は。
これは、しょうがないね。これはいいでしょ。これはいいでしょ。
いいね。認めるね。審査だね。
審査の、その2015のところに何かしてるわけじゃないから。審
査エンジェルじゃないから、ね。そうそう、
ないから。審査 U じゃないから。いいんじゃないかな。これは真面目審査だと思いますよ、これは。
そちらに収めますんで、ね。
わかりました。
はい。すべてこうやって三浦さんが集めていきますんで、ね。わ、はい、かりましたね。はじめまして、お二人の在住が大好きですっていうね、大阪市の松本陽子さん。
大阪でも聞いてる。
そうですか。あと最近ね、縄文式土器が縄文土器。
あ、式がなくなった。
リアス式海岸がリアス海岸。
ああ、だから
、荻野式もないのかね。荻野か。
あ、荻野かもしれないね。
式がなくなっているとは、一体式って何なんだと。
でも、昨今やっぱり、その式を挙げない人が多くなってる。
ウェディングの方行く。
ウェディングの方行く。式を挙げなくて、友達だけの二次会やったりする。式を挙げるっていうことがもう、古い。なってんのかもしれないなと。
なるほど。正式な、まさに正式な、
正式、
正当性
正式な意味だよね。
意味だよね。
正式の式だよね。
縄文式っていうのは何かの方法が正式なのがあるけど、今はもう縄文土器だから、時代の土器ですよ。
なるほど。
ね。
だからそうなってくると、やっぱり正常位が問われる時代になってくる。あれがなぜ正常なのかっていう。
ああ、まあそれは三浦さんの大問題です。
大問題。
常におっしゃってることですよね。
もう単位でいいじゃないかっていうことですよね。それを何かたくさんある中で、一番正しいものを見つけようっていうことをやめたんじゃないですか。もうそろそろ。
あのね、いろんな説が出るからじゃないの。
ああ、その後
近頃。
そう、出るね。
近頃、
ね、
もう本当にいろんなのが出るから、もう、いちいち式とか言ってると、
なるほど。
次に超えられちゃうから。
なるほど。
もう縄文土器ででっかく行こうと。
なるほど。これはバージョンっていう意味だもんね。
あ、そうそうそうそう。
縄文バージョン土器っていうことだよね。
かっこいいじゃんっていう。
なるほど。
それを言ったらね、ここの、ね、隣の円空さんからも来てんだけど、お正月休みに山岸涼子の漫画、いずるところの天使をね。
聖徳太子
そうなのよ。
あれいないっていう話じゃん。
そうなのよ。
ね、困ったね、あれ。
近頃いない。
ずいぶん聖徳太子像は見てきたぞ、うちら。
見てきたんだよな。
各寺でね。
7歳のやつとか、15歳のやつとか。
香炉を持ってるやつとかね。
そう、エゴールを持ってるやつとか。
あと誕生のやつとかね。
そう、誕生物。
あの誕生物見たときに、でも、やっぱり思うのは、あの、上半身裸で、下だけ袴履いてる感じが、ね、やっぱりその釈迦の誕生物に酷似してないかっていうのもあるね。
聖徳太子自体の顔は、でもお札のあの顔はあるけど、仏像を見る限りは割と抽象的だよね。
あんな老けた感じではないですよね。はっきりした顔ではないですよね。
なんかこう見たものがいなかった感じがあるよね。
あるよね。 うん、でそこにさらに馬宿の王子っていう名前が
キリストと馬小屋にも似てるよ、
ね、似てるんじゃないかということで今は馬宿の王子として表記されてるっていう、
うん、あそうそうそうそうそうそうそうそういう人も誰かいた。
表記なくなった
んだ。なくなったんだ。
なくなったんだって。
そうなんだって。で私の疑問は、まあ、人名の読み方なんですが、蘇我の馬子とかね、中江大江の王子ののって何なんだと。蘇我馬子でいいじゃないかと。
三浦の順みたいなことになってるぞってこと
ですよ、ね。三浦の順。
よ三浦の順みたいな。
伊藤の成功っていうことじゃん。
威勢がいい感じなんじゃないのそれ。
ねえ。まあ、あるいはあれだよね。そうそう、江戸時代のそういう、住所で言うじゃん。
ああ、なんとかの。
なんとかの。
ああ、言う。
なんとか町、なんとか町。
言う。
だから、蘇我
蘇我がいっぱいいたんだよ。
いっぱいいたんだよね。
そうだよ。だから、のをつけたよ。うん、レスリー・ニールセンのなんとかみたいなビデオだよ。
のがそこから上に上がったの。
そこに上に上がった。
レスリーのニールセンになったのね。
レスリーのニールセンになったんじゃないの。
そう、なんかね。
大体売れてないやつがやる。この、心配な DVD にはつくタイトルだよ、ね。
ああ、やっぱのがつく。誰々のがつく。
ソフィー・マルソーのな
んとかとか。ああ、つくね、つくね。
そろそろソフィー・マルソー、ちょっときつくなってんじゃないかっていう時に。
DVD のをつけて。一斉よくすんの。
ほんで、三浦淳、伊藤聖子のザ・スライドショーって今度映画やってっけどさ。
やってる。
あれものがついてるみたいなもんなんだよ。その冠つけるっていうことは気弱さを表して
るのかな。
表現だと僕は思うけど。
だからね、江戸時代の松尾芭蕉はね、これに対して松尾の芭蕉とは言わないだろって。って言ってるわけよ、この人。
どの
あたりで、のがなくなったんだと。
は
あ、確かに平安貴族は、何々のなんとかですよ。馬宿の王子ですよ。
そうだよね。ということは、馬宿、うん、その、もともとのほら、釈迦っていう名前だって、うん、釈迦族の、
うん、そうだね。
王子なこと
だ。そうだ。
本来は、釈迦族の王子って言われたらなんだよ。それじゃない。
釈迦の王子だったんだ ね。
それがいつの間にか釈迦になって、民族っていうかそこの団体を表すことになっちゃった。
だから松尾芭蕉は松尾地方から芭蕉が出たわけじゃないもん。
ないもん。
松尾っていう家だもん。松尾家だもん。
そうだよ。これは多分、仏教の釈迦の観点のとこから来てると思うよ。
でも、三浦の淳も結構新鮮だけど、ドキッとするよ、俺なんか。
なんかちょっと、粋な感じだよね。
三浦の淳って。
ね。
を三浦のって呼ぶわけでしょ、逆に言ったら。
浴衣みたいなやつを裾にクッと入れてる。
しりっぱ処理してる。
しりっぱ処理してる感じはある、ね。
一心助けみたいなね。
感じでね。
ドキドキドキみたいな感じあるよね。
祭りとかほとんど、っていうか一回も参加したことないけど、してそうな脳を入れることによって、ね。
イメージがね、伊藤の成功にもあるでしょ。
よが入るから
ね。よが入るから。
入るからね。
さて、
はい、
とうとうね、高校2年から、生から来た。よかった。
やったね。
金割とね、上の方々からね、愛されちゃってね、うん、どうしようかなと思ってた部分もあるん
です
ね、
うん。でも上の方が語ってる場合も、
そう。
問わず語りが出てない。
問わず語りが出る場合はあるから、
だって、船木和夫さんだってずっと高校3年生って、うん、言ってるわけだから。
そうだね、歌ってるわけだから。
どう見ても見えないよ。
僕ら離れ離れになろうと思って、もう随分前になってる、らっしゃる。
なんか思い出にしつこいのかな、やっぱり。
ああ、それは。
もう一回戻りたいんだ
よ。どうしてもそこがもう頂点だったんじゃない
高校3年生が頂点だったのかな。
いやー、俺やっぱりね、そんなね、諦めちゃいけないと思うよ。
そうだよね。
ね。
そうだよね。
やっぱり、高校3年生が頂点って、まだもう意識さえないでしょ、高校3年生なんて。まあ、よく世の中も見えてないしさ。いや、
なんか、もやがかかってたよ、俺。
高校3年生の頃のことなんかもう本当にあんま覚えてない、ないもん。
ええ。いや、俺も
ぼーっと。どうしてたの？でも、三浦さんは浪人もあるからね。
僕も長いことしてた。
俺は留年だけど。
でね、浪人って、僕二浪してんだけど、二年浪人とか言ってんだけど、浪人って、ないでしょないことを、なんで浪人と言うの？
そうだよね。
俺、浪人の格好してるわけでもないよ。でしょ？でも、本当は、
仕官してね。
うん。その間、うん、僕、立場ないわけでしょ？立場なくて、高校から立場ない2年があって、大学に入ったんだったら、まだしも。なんか、浪人っていうことで、俺、浪人なんだっていうね、こうね、ないものを、こう、幻想で見ちゃって、
そうだわ。
もう1年ぐらいやってもいいのかな、みたいな感じ。があったよ、俺。なんでないものにそんなのつけるっていう名前
を。スロー人だもんね、うん、最終的には。だってスロー人になるじゃん。
本当スーだよ。
なんていうのかな、この、誰もアイディアがないんだね。
ああ、浪人に変わる。変わるアイディアでしょ。
アイディアがないんだよね。うん、それはなんて言えばいいの？
無職でもないわけだからね。
そうなの、そうなの。
職を探してるわけじゃないの、その時は。
だから、浪人さんだから、ちょっと安くしてあげようなんておばちゃんが言ったりするとこを考え、無職だから、
まあそうだね、
ちょっと、ね、悲壮感が出ちゃうじゃん。
まあ、本当は言いたいのは、すねかじりでしょ。
うんまあそうだね。
親のすねかじりっていう意味をかけてるでしょ。
まあそうそうだね、
あの浪人みたいに傘張りやって、うん、自分で稼いでるわけでもないんだよ、うん、浪人生。
まあだからコンビニではやってるかもしれないけど、あ、まあ、
そういうバイトもしながらやってる人もいるけど、
そもそも波人って書くからね。
波人
だ。何よこれ。
波越徳次郎の波
だ、ね、そうそう波越、
ちゃんと見ないこの字。
見ないね。押せばなんとかの泉枠だよ。命 の, 命の泉枠。あ、この波越さんのお孫さんかなんかがまたなんかやってて、
マジ
であのコピーつけてたよ。
へ
いや出たと思って、いや俺たちの時波越徳次郎っつったらもう大変だね。
大変そうだったよ。よくテレビ出て、マリリン・モンロー
のもんだ
って
。
来日した時にね。でそこのマリリン・モンローの陰謀を一本持ってることが話題になってた。
話題になってた。
なってた。
でお色気も入った、
入ってた。
お茶目な、
入ってた。
あの人だったよね。
でなんか、押せば命の泉枠まではいいんだけど、わーはーはーって、あれ
そうだ、
何がおかしいの？よく笑う人いるじゃん、最後。
あの、だからプロレスですよ、あの人ですよ、元気だ、元気だ、元気だって、わーはーはーですよ。
ああ、そうか、
浜口さん、アニマルズ、浜口さんですよ。
あのさ、なんか昔、不敵な笑いっていうやつもあったし、よく、ほら、探偵がね、なんかこう追っていって、こう、タクシーが乗ったらさ、タクシーの運転手が悪いやつでさ、ふっふっふって言うじゃん。ふって言うけどさ。
言うね。
後ろ向いてんだから一番さ、やばい立場にある運転やってんのに。
そうだよね。
笑ったりするじゃん。
笑うとバレちゃうもんね。
バレちゃうじゃん。
その笑ってる間にバーンって打てばもう終わりだもんね。
あれなんで笑うのあれ。何がおかしいの？
やっぱり、
ざま見ろ
って。いや、ここが場面転換ですよって、みんな分かってくださいよと、ふうふうふうって。いきなりだって、運転手が、後ろ向いてバーンって打っちゃったら。
ああ、そうか、分かんないもんね。
あれ、おばあちゃんとか下ちょっと見て、履物でも直してたら、もう分かんない。
分かんない、分かんない。とか、悪いやつですよっていうことを分かって
から。今から場面が何か変わりますよと。うん、ここ三河安城ですよと。
っていう笑い。
起きた方がいいですよじゃない。ね、あれが三河安城なんじゃない。
なるほど。なるほど。
クッションっていう。
クッションか、笑いが。
うん。そういう、だから、
だからね、俺、だからその笑うやつのイメージが悪いわけよ。う
ん、ああ、なるほど、うん。本当の笑いじゃないんじゃないか
と。本当の笑いじゃないんじゃないかと踏んでんのよ。
三浦さんだって、
あーはーはーって。
去年まで、何十年間も、マスコミで写真を撮られるとき、笑えなかったって言うんだから。
笑かった。
笑わなかったし。俺も気持ちは本当によくわかるけど。
やっぱりちょっと、グラサン人生なんで、うん、笑うとちょっと妙なのよ。
似合わない
のよ。似合わないのよ。で、まあ、それでもあって、で、笑ってくださいって言うんだけど、うん、面白いことないのに。
そうなんだよ。
なぜ笑えるっていうさ、うん、そんななんか嘘ついて生きてないぞっていう、
あ、まあね、
カメラマンの人に何かあんで、うん、ちょっと簡単に言うなよっていうとこあって。うんうんうん、
わかる。俺も昔はあった。うん、やっぱり、なんていうのかな。で、笑おうとすると引きつっちゃって、ブルブルしちゃうの。
ずるずるずる。
本当には笑えないのに口なんか上げるから。うんうん、である時、ただ、口角さえ上げてれば目なんか笑ってなくてもいいんだってことが分かった時に、こんな嘘を自分はついてしまっているのかっていう、俺はやっぱ心苦しあるよ。
そう、
ね、今もある。
俺ね、au のコマーシャルにね、
うんうんうんうん、
出
てやってたじゃん。やってたじゃん。
マンダさんが僕の、妻の
やつ。妻のやつ。
マンダさんが。
うん、旦那さんじゃん。
僕旦那だったの。僕はじめ、髪の毛の長いやつばっかり集められて。うん、僕は主人公の女の人のさ、
うん、
沖縄の人の。
うん、仲間さんの。
仲間さんの夫婦だと思って行ってた、うん、撮影場所。
なるほど、なるほど。
本当違うと、
うんうん
う
ん。
お父さんであるってことだって、うんうん。で、しかも息子に九太郎さんまでいるっていう。って思ったけど、その時みんなでやっぱファミリーだ。笑ってください。
笑わなきゃいけないと。
うん、コマーシャルだから。で、俺やっぱりちょっとあったの。抵抗があって。で、やっぱりムスッとしたら、じゃあちょっと、
お父さんもうちょっと。
お父さんちょっと、お父さんちょっと。
ちょっと。
ニコニコあったとか言うんだけど、言ったら、マンダさんが、もうほら、早く終わりましょう。早く終わりましょう。こう上げればいいんだからって教えてもらったの。
ああ、そうなの。
確かにこうやって笑って、不自然だと僕は思ったけど。
歯さえ見せてるやね。
歯さえ見せる。で、まあ、ポスターになって、それ見たときに、うん、まあ、笑ってるように見えるわ。でも、あ、なんか俺、タレントじゃねえぞっていう、なんか ね、何かあんのよ。
うん、
なんか、未だにちょっと。
うん。ていうか、やっぱり、カメラの人が、もっと笑ってくださいって当たり前のように言うじゃん。
ね、ああ、言う。
ね、
う
ん、だからそのことが仕事でしょみたいに言うけど、うん、俺別に、
笑いの
インタビューされただけだから。
そりゃそうだ。そりゃそうだ。
なんで笑、 笑いを強制させられてるのかっていう思いはあるよ。でもまあもう早く済ませようと思ってやってるけどさ、まあ、
でもそういう時に波越徳次郎スタイルを使えば、
なるほど、
わーはーはーはーがあれば、
なるほど、
もうそれで済むんだもんな。
波越さんもテレアだったのかもね。
そうかもしれない。
うん、
あのそういうなんか福々しいね、七福神みたいな顔してるから、
そうそうそうそう、
笑ってくださいって言うんだけど、むすっとしてたのかもしれない。
かもしれない。私はだって押す方だから、裏方だから。
そりゃそうだよ ね、
ね、
あんなもん背中押されてわーはーって後ろから言われたらびっくりするわ。
びっくりする。
何がおかしいんだよと思 う、
さっきの、あの運転手だよね、まさに後ろでわーはーはー言ってんだから。
びっくりするわそれ。
あで結局この17歳の人はね、
高校3年生でしょ。
高校2年生だった。
2年生か。
ほんでもうラジオネームさえ読んでもらってないからまだ。
そうか。
でももう今日はね、
それラジオネームじゃないんだ。
ないんだよ。あの年齢だから。
明かしたのか自分のこと。
明かしたの
か。そうか、違うのか。
これもう来週に回すけど。
ごめんごめん。
この人
内容はわからない。
この人の名前はね、陽子山って言うんだよ。
陽子山。
うん、やっぱり
陽子さんの陽子
ですか。陽子さんなんだろうね。それけどあれ、
山をつけた。
だから
今あれだから相撲が盛り上がってから、
稀勢の里とかこう言っちゃってさ、こういうことを言いたいんじゃないかと思うよ。だからもう今日は読まないよこの人の質問は。いや、あ、来週読む。
来週分か
った。そうじゃないともう番組が終わっちゃうから今。
あ、終わるの。
俺このままあの予断取るからもう。
ということはなんか電池のとこにあの茶色い宙が出るみたいな状態なの。
出みたいな 今状態だから。まあ、もう終わりかけだから。
終わりかけ
だから。うん、本編は終わりです。
はい。